この番組はみんなのためにそして自分のためにをコンセプトに二人が理解を深めたいことを解説していきます。こんにちは、鬼おろしです。
こんにちは、かいわれです。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回もですね、緑内障についてお話をしていきたいと思います。
はい、
はい、ではざっくりさっくりまた復習です。
はい、
緑内障とは、目の奥にある視神経の束に傷がつくことによって視野が損なわれてしまって、また徐々に失明をしてしまう可能性のある病気です。
うん、
はい、で主な原因としては眼圧が高くなることが多いので、治療としては目薬を使っての治療が中心になっております。
はい、
残念ながら現時点では治らない病気ですので、治療の進行、症状の進行を遅らせるために対症療法をしていくというふうになっております。はい。で、ずっと眼圧って言ってるんだけれども、なんでこんなに眼圧のことを言うかっていうと、やっぱり眼圧が高くなることが視神経を傷つけてしまう大きな要因の一つなんですね。
はいはいはい。
で、一度傷ついてしまった視神経を治す、元に戻すっていうことが現時点できないので、眼圧をなるべく下げて、リスクを下げていきましょうということになっております。
そうか。
はい。はい、で、前回までは主な対症療法、治療法としては、目薬を刺します。眼圧を下げることを目的とした目薬を刺しますということを言っておりました。
はい。
はい。その他にも一応方法はあります。
うん。
はい。まあ、できる状態の人とそうでない人っていうのもあるので、それはまたここの話になっちゃうので省略するんですが、
はい。
手術やレーザーで眼圧を下げるっていう方法もあります。
なるほど。
うん。で、今回私が調べた中で、一番新しい技術、手術っていうのが、ステントという筒状の器具を目の中に入れるというものです。
へー。
これの目的は、その、眼圧が高くなる原因である眼球の中に満たされている防水っていうものをうまいこと排出するためのホースみたいな感じで。
へー、そんなことできるんだ。
う
ん、
働いてくれる器具があるそうです。
まあ、一定の眼圧より高くなったら水が排出されるみたいな、
うんうんうん、
そんな感じ。
そう、その水がね、流れるように。ね、目の中に下ってちょっとね、そんなことがもうできるんだと。
そう ね、確かに。
はい、それが現時点で私が調べて時点では新しい手術となっております。
うん、はい。
はい。で、今回メインのお話としては日頃の生活。緑内障が始まってしまったらどんなことを気をつけたらいいんだろうということをお話ししていきたいです。
はい、
まず一つ目、規則正しい生活をすることです。
これ全ての人に当てはまる
そうだね、緑内障とか、ね、関係なく全ての人に当てはまります。
はい、
今現在ですね、例えばこれを食べたら緑内障にいいよっていうような食べ物をなどがあるわけではないんですね。
ああ、そうなんだ。うん、なんかよくなんだっけ、ブルーベリーが目にいいとかあるけど、うんうんうん、そういうのはないんだ。
そう、緑内障に関してはそれ食べたら眼圧下がるよとかっていうものはないんですよ、残念ながら。なんだけれども、目の働きを助けるとか目の疲れを取るっていう点ではビタミン A とか、
うん、
ビタミン B 群とか、
はいはいはい、
ビタミン C とかビタミン群をうまいこと取り入れるのが良いかなと思われます。
はい、
はい、これは食生活編の第3回のビタミンのお話でもしてますので、うん、よかったらそっちも聞いてみてください。
はい、
はい、そして2つ目、お酒とかカフェインなどの嗜好品は特に厳しい制限はありません。
あ、ないんだね。うん、
ただしタバコは厳禁です。
あ、そうなんだ。
はい、タバコは吸うことによって血流が下がってしまうんですね、血管が収縮して。
あ、はいはい、
そうすると目の血、目の 血流が悪くなってしまって、その房水を排出するっていうのがうまく働かなくなってしまうので、喫煙者の方はその眼圧高くなることがありえます。
へ、
なのでタバコは控えましょう、
うんうん、
とは言ってもね、何でもカフェインもお酒も過剰摂取は良くないので、ほどほどに。
そらそう
だ、そらそうですね、はい、まあたしなむと書きますから、嗜好品は楽しみぐらいで収めましょう。はい、
はい、
またコンタクトレンズなどを身につけることは、
あ、はいはいはい、
大丈夫です。
あ、そうなんだ、
うん、それは特に問題ないようです。
うん、
私もずっとコンタクトレンズ使用しています、
うんうん、
はい。さあ、そして一番大事なことです。生活の上で気をつけたいこと、投薬や通院をサボらないことです。
あ、大事大事、
はい、うん、定期的に検査なり投薬処方してもらったりしましょう、うん、ただね、続けるって難しいよね。なかなかね、
確かにね、こう、うん、差し迫る危機が実感できないとなかなか続けられないよね。
そう、なかなか改善が見られないわとか、実感できないわとか、あ、忘れちゃったとか、特に目薬は1日1回でいいっていうものもあるんだ、多いんだけど、
はいはい、
1日1回だからこそ忘れてしまう。刺したっけ、刺してないっけっていうかね、
うん
うん、あとはどうしても一生のお付き合いになってしまうので、
うん、
通院することもお薬を処方してもらうのも金銭的に厳しいって思ってしまって、自主的にやめてしまう人も少なくはないそうなんです。
うん、うん、結構、うん、緑内障の診察とかって高いの？お薬とか
診察自体は、うん、私が行ってるところ、まあ、点数で計算するからあまり変わらないと思うけど、
診察は数百円だ
よね。そうだね、
うんうん、薬は高いのかな。
薬も目薬3本もらって、あと何ヶ月間分で3本もらって、
うん、
680円とか。
安い。
だからそうそう、行った方が
いい。それは行った方がいい。
ただ眼底検査、視野検査になると、う
ん、検査はね、高いよね。何千円かするよ、
うん、何千円っていう単位にはなっていきます、うん、まあ、でもそれが一番その症状状態を確認することができるのと、まあ、それも何ヶ月かに1回になるので、
うん
うん、継続をしていきましょう。
にゅーちゃんは何ヶ月に1回行ってるの？
はい、今は2ヶ月に1回かな。
そうかそうか、
はい。さあ、この続けるっていうところでね、
はいはい、
どうやってじゃあ継続するっていうのを、この心体で今までいろいろお話ししてきたことを含めてお話ししてみたいと思います。
継続ね、あったあった、
はい、うん、はい、まず一つ目、
はい、
習慣化することですね、うん、これはマインドフルネス編でお話をしておりました、うん、正直
これが全てですね、
はい、
習慣化、
習慣化です、
うん、意思の力は信用できないから。意思って考える力ね、
うん、組み込んでしまう、生活の一部にしてしまう、
はい
はい、例えば目薬を刺すのであれば、コンタクトを外したら刺す、
あ、そうそう
とか、お皿を洗ったら刺すとか、
なんか、ね、関連付けてやるのはすごく大事ですね、
うん、いいですね、うん、そのお皿を洗ったらだったら洗面所に置いとけ、洗面所、うん、台所に置いとくとかね、うん、はい。それでもね、忘れちゃうっていう人がここにいまして、
あ、いた。
鬼おろしがそうだったんですけれども、
はい、
はい、そんな人におすすめなのが、
はいはい、
投薬アプリ
ですね。あ、アプリはあるよね、
うん、はい、
はいはいはい、
まあ、どんなものかというと、自分が飲んでるお薬、使っているお薬の使うタイミングを、
うん、
タイマーというかそのアプリにセットしておくと、目覚まし時計みたいにその時間になるとなって教えてくれるんですね、
うんうん、
はい。私が使ってるのは MAX っていう投薬アプリ。
あんまり投薬アプリっぽくない名前だね、
うん、なんでこれにしたかっていうと、
はい、
可愛い動物が教えてくれるからです。あ、
なんか前見せてもらったね、
うんうん、で飲みましたって報告をすると、
うん、
偉いって褒めてくれる。
ああ、いいですね。
応援してるよって言ってもらえると、なんか頑張れるかなって、いうので、投薬アプリおすすめです。はい。さあ、もう一つの、その継続していくっていう上で、問題としては、その、お金がかかっちゃう。
はいはいはい。
金銭面での不安っていうものがあると思います。これは、まず、おすすめというか、まあ、あの考え方として取り入れたらいいんじゃないかなっていうのは、後発品を利用することです。
ジェネリック。
ジェネリックです。はい。もともと出てたお薬よりも、まあ、若干安く、同じ成分、同じ効能で、若干安く処方してもらうことができるっていうお薬ですね。はい。あとはですね、このお話は先ほどの、先ほど前回の心編でお話をしておりましたが、
はい、
今できることが今後にどのような影響を起こすかっていうことを考えてみたくって、
そんなこと話したっけ？
ちょっとまとめ方を間違えたかもしれないけど
、はい、
今治療しないことによって後々起こるリスクのことを考えると、今のうちにできることをしておいたら後々のリスクを減らせるよっていうことを言いたいんですね。
そうだね、
だから進行が進んでしまってもう全然見えなくなってしまったら、失明とかしてしまったら、その時に自分の身に起こるリスクの方が高いと想定できますよね。
それはそうだ、
だから今かかる負担は多少あるけれども、その後のことを考えると今この時間を大切にするっていうのも大事なことかなと思います、
はい、
はい。でまた特に目薬の話になるんですが、一回一滴でいいっていうものも多いんですね、だからその用法用量を守りましょう、
そりゃそうだね。
そりゃそうだね。たくさん刺したからといって、進行が遅くなるとか、もしかしたら良くなるとか、そういうことはないので、逆にその目薬刺しすぎたことによる副作用とか、あとはその減りが早すぎて、それこそ余計に買いに行かないと処方してもらわないといけない。それでさらにお金がかかってしまう、っていうこともあるので、先生が言った用法用量を守って、正しく使用しましょう。
はい。
はい。というところが、日常の生活で気をつけたいことのお話でした。はい。では、今回最後にまとめにしたいんですけれども、まとめに行く前に、緑内障に関してよくあるクエスチョンというものもありましたので、そちらも2つご紹介したいと思います。
なんだろう、
なんかあります、気になってること。答える、今それに答えられるかわかんないんだけど、
例えば視力と関係あったりするの？
視野と視力の違い。
そうそうそう、
視力とは、宿題にします、はい、でもね、視力は確かにね、毎回は測るけど、その視野検査の経過を見てるときには特に視力については言われないんやな。
例えばレーシックとか受けられるのかな。
あ、うろ覚えであれなんですが、緑内障の人はレーシック受けられなかった気がする。
あ、そうなんだ、
ちょっと間違ってたらごめんなさい、あの宿題にさせてください。
はい、
はい、
で疑問は何だろう。
はい、で2つですね。一つ目、白内障とは何が違うのか。
白内障ね。
名前似てるけど何が違うの？
わからんわ。
白内障は、水晶体、レンズの部分ですね。が、白く濁ってしまって、視力が低下する病気です。
それはもう、視野自体も白く濁ってくるの？
視野、は、視力だから、見えてるけど、めっちゃぼやけてるとか。
ぼやけてるんだ。
って言ったらいいのかな。で、この白内障は、 目が霞んでくるなどの自覚症状があるところが緑内障とは違うところですね。はいはい、
霞んでくるんだね、
はい、うん。で、外科手術で視力を回復することもできます。
そうなんだ。
で、年を重ねること、加齢が主な原因です。まあ、筋力が衰えるとかと同じように水晶体も年を取ってしまうと。
はい、
はい、
これ緑内障はなんで緑なんだっけ。
眼底検査をした時の映像が緑だったからかな。なんで緑内障っていうんだったっけ。
ああ、まあ、その検査の時になんか緑っぽい画像が出てくるとかなんだね。
うんうんうん、
そうか、白内障は治るのか。
うん、例えば事故とか、
うん、
ボクシングとかの打撃、格闘技なんかをしてる人も、うん、白内障気をつけてください。網膜剥離とかもだけどね、白内障も気をつけてください。
はい、
はい、もう一つのクエスチョン、
はい、
高血圧の人は眼圧は高くなるのか。
なんか関係あるの。
なると思う。
血圧なさそうだけどな。
うん、そうなんです。高血圧と眼圧は関係はほぼないとされています。でどちらかというと低血圧の人の方が緑内障の発症のリスクを高めてしまう可能性があるという、ね、仮説があります。これは何でかというと、
うん、
低血圧の人は血流があまり良くないので、うん、視神経の血流も低下してしまって、
ね、
はい、その防水が、ね、うまく排出できなくて、うん、その目の中の機能が落ちてしまう。
さっきのタバコの例と同じか。
そうだね、
うん、
眼圧が高くなってしまうという説があるそうです。
はい、
はい、ということでよくあるクエスチョン2つプラス1つ宿題も含めてご紹介してみました。
はい
、はいはい、ではここまで3回か4回にわたって緑内障の話をしてきましたが、最後にまとめです。
はい、
はい、緑内障は残念ながら完治する病気ではないので早期発見が大切になっていきます。
はい、
40代以上の方、この年齢はあくまで目安になりますが、うん、定期的に受診をするようにしましょう。
はい、
はい、で自覚症状なんか見えにくいなとかがあったらなおさら早めに行くようにしてください。
うんうん、
でもしそこで何もまだね始まってなかったら、まあそれでよかったっていうことだし、まあ、見つかったら今のうちに見つかってよかったねっていう考え方も大事かなと思います。
うん、
はい、私もまさかこの年齢で始まるとは思っていなかったので、うん、今ね知れてよかったので、これから継続して目薬さしていきたいと思います。
はい、
はい、頑張ります。
はい、
忘れないようにアプリに教えてもらいます。うん、で、まあ今後ですね、私のその症状についてだったりとか、またもう少し詳しく調べてみて、今こんな治療法も出てるよとか、こんな方法があるらしいよっていうのが分かったら共有していけたらなと思います。
はい、
はい、ということでここまで緑内障のお話でございました。
はい、
どうでしたか。
いや、俺未だに眼科に行ってないんだけど、
行きましょうい
や、そろそろ行かないとな。
あ、眼圧が正常の人でも、うん、正常値の人、10から21だったかな、
うん、
の人でも正常眼圧の緑内障っていうのもあるので、まあ、一度行ってみるのはいいかもしれないですね。きっかけがないとね、
うん、やっぱ最初のハードルが高いよね、こういうのって。うん、始めちゃえば何でもないんだけれども、
うん、
いきます。
はい、
はい、
皆さん気をつけましょう。
うん、
はい、ということで今回はここまでです。またね、
さよなら。
この番組はご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはローマ字で、まずは心からだ @gmail.com です。エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームをご用意しています。ツイッターをされている方は DM でも結構です。 またご感想はハッシュタグカタカナで心体をつけてつぶやいてください。お待ちしております。